国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどの時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられたとあります。そして、最後は中2番目になります。イエス様はパウロにもご自身の表されたとあります。前に読みましたコリント第1の手紙もこのパウロによって記されたものであり、彼の改心についてよく知られている使徒行伝の9章に書き記されています。224ページになりますが、9章の一節からお読みいたします。さてサウロ、ところに行き、意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいて、ダマスクの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り垂らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。ご存知のように、これによってサウロという人はパウロに変えられたのであり、キリストの思い出を消そうと思った人は全世界に行ってキリストのことを述べ伝えるものとなったのです。こういう人々は結局イエス様の蘇りの確かな証拠です。もちろん力強いことに、今日の救われた一人一人もイエス様の蘇りの力を経験したのですから、一人一人はイエス様の復活の証拠でもあります。自分のわがままをイエス様の特例を持っていき、イエス様から罪の許しをいただいた人々は皆イエス様の蘇りを信じています。イエス様を信ずるということは、イエス様を受け入れることです。イエス様を受け入れている人々は皆それを知っています。信ずる者の中に住んでおられる、生きておられるイエス様こそが、イエス様のよみがえるの一番大きな証拠ではないでしょうか。よみがえるの目的では一体どういうものだったのでありましょうか。ちょっともう5、6分間だけ終わりましょう。イエス様のよみがえるの目的とはですね、イエス様、主なる神が生贄としてのイエス様を受け入れた証拠です。そして主なる神はそれを3つの大きな事実によって証明してくださいました。第一番目は、エルサレムの神殿の幕を裂くことによってです。エルサレムの神殿の中の幕は、いわゆる聖庁と非聖庁を分けていたんです。 まあ普通の祭司たちはもちろんダメだったんですね。大祭司だけが毎年1回死聖所に入ることが許されたのです。一回だけ、まあ、流された罪のない動物の血を携えて入ることができたのです。まあ、主なる神はその死聖所でご自分のご臨在を掲示されました。まあ、イスラエルの民は罪を犯したため、もちろんその死聖所に入ることを許されなかったんです。神に近づくことができなかったんです。今言いましたように大祭司でさえ毎年1回だけ入ることが許されただけだったんです。そして流された血を持っていた時だけ許されたのです。まあ、流された血は自分の罪のために他の者が死に自分の罪をあがなってくれたことを意味します。まあ、イエス様のよみがえれば、イエス様が誠の救い主であることの証拠でした。イエス様が救いの道を開かれたのです。だから神殿の幕が裂かれました。隔ての壁が取り除かれたのです。流された主イエス様の血に基づいて、私たちは、まあ、毎年一回だけではなく毎日何回も何回も喜びを持って聖なる神に近づくことができるのです。確かにイエス様の復活がイエス様主なる神がイエス様を生贄として受け入れた証拠です。第2番目は空の墓によっても神殿の幕を裂くことによってだけではなく空の墓によっても主なる神がイエス様の身代わりの死は全身の世をあがなうために十分であると証明してくださいました。まあ、イエス様の墓は前に言いましたように悪魔の偽の勝利に過ぎなかったんです。墓があったんですけどその中に死人はいなかったんです。なるほど、墓の中に雨布はありましたが屍はなかったのです。まあ、空の墓は主なる神がご自身の全能を表された場所です。空の墓は救いが確実なものとなったと言っています。空の墓は主なる神がイエス様の成した救いの働きを認めたことを証明しています。まあ、空の墓は主イエス様がよみがえった証拠です。空の墓は旧約聖書の予言は成就された場所です。空の墓は我々に一体何を物語っているなのでありましょうか。一箇所読んで終わりましょうかね。マタイで28章マタイで28章の6節から11節までお読みいたします。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死ぬの中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らずに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って見足を抱いてイエスを拝んだ。そこでイエスは言われた。恐れではいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。 そこで私に会えるのです。女たちが息つかないうちにもう数人の晩兵が真夜中に来て起こったことを全部祭司長たちに報告したとあります。まあ、この箇所を見るとイエス様の墓は何を物語っているかと言いますと、空の墓は希望の場所です。6節、前から言っておられたようによみがえられたからですと確証されています。イエス様は復活なさったから、だから希望がある。空の墓は喜びの場所です。8節、彼女たちは大喜びで急いで走っていった。また空の墓は慰めの場所です。稚拙、恐れてはいけません。また空の墓は崇拝の場所です。彼女たちはイエスを拝んだと書いてありますね。そして空の墓は奉仕の場所でもあります。稚拙に行って私の兄弟たちに言いなさいと記されています。本当に主はよみがえった。神はこの方をよみがえらせました。私たちはみんなそのことの証人です。これこそが、まあ、初代教会の証だったのであります。